Hi everyone, welcome back to 留学101 podcast. I'm Mizuki and
I'm Aira.
はい、今9月の後半なんですけど、もうすぐあと1ヶ月ぐらいでボスキャリーに行く人が多いであろうということで、ボスキャリーのコツとかよりも、ボスキャリーの私たちの経験とか、感じた雰囲気とか、まあ、スケジュールとかそういうことについて、ちょっとシェアしていこうかなと、参考になるかわかんないんですけど、思います。はい。はい、で、アイラさんと私は実は同じ年ではないんですよね、行ったの。
私は2018年かな？
うん、私は2019年で行ったので、
うんうん、
まあちょっと経験は違うかなと思って、
うん、
私、ボスキャリに行くときに、なんか会場のイメージを してたんですけど、
うん、
なんか、すごい敬語だな、今日。してたんだけど。
面接、面接。
なんか、すごいなんかもう窮屈で、
うん、
めちゃくちゃもうリラックスしてる暇もなく、みんななんかもう真剣でコツコツ歩いてるみたいな、そういうイメージだったの。
うんうん
う
ん、
どうだった、実際。
そうだね。まあみんな真剣ではある。そんな、なんか おちゃらけてる人はいなかったけど。
うんうんうん、
あ、それはそうだね。そうだね。だって、雰囲気だよね、雰囲気。
そう、なんか、硬い雰囲気しか想像できてなかったの、私は。
あ、うんうん。
だけど、私の年はそんなことなかったんだよね、全然。
ああ、そうなんだ。
そう。ただ、会場が違うじゃん、2018年、2019年。多分、毎年変わると思うんだけど、うんうん、会場って。
あ、なんかね、二会場あって、なんかそれを、毎年入れ替えでやってるんだって。
あ、そうなんだ。
うん、だから、水木ちゃんの時はさ、一階だけみたいな、もうすごい、ワンフロアすごい広いみたいなところだったでしょ？
あ、そうそうそうそう、そう、うん。まあ、二階から入って、で、二階にもなんか面接会場みたいなのがあるんだけど、まあ、メインのブースは一階の、でっかい、なんかもう、
うんうん、
なんか幕張みたいな感じのところであったんだけど、ね、すごい会場が広かったから、結構、そんなに密集感がなかったの。
あ、うん、
そうそう。だから、その時点で結構心の余裕があったって言ったら変だけど、
うん、
なんか、そんなにぎゅうぎゅう感とか、キツキツな感じはしないから、思った以上に、
圧迫されてはいなかった。
うん、なんか圧迫感はなかった。うん、
ああ。
あと、いや、なんか、威圧感、違う。威圧感か。
威圧感。
そう、威圧感はなかった。
ああ。そういう意味だと、私のが行った時の会場は、3階建てだったのかな、確か。
うんうん。
で、だから3フロアあって、なんか1階が、なんだっけな、あんま覚えてないんだよね。でも、その面接、ああ、その、面接ブースと、
うん、
あれ、2階が面、なんか面、説明会エリアみたいな、その各企業がブースを出してるところみたいな、のと、
うん
うんうん、面接エリアもあって、で、2階、あれ？いや、なんか、まあ、各階に、その、面接スペースと、
うん、
あと休憩所みたいな、その、ちょっとしたスナックとか食べれるようなエリアとか、
うん、
あとはその、面接のスペースがあって、だからもう毎回その、例えば企業説明会がある時はこのフロアに行かないといけなくて、
うん、
面接がある時間にはこのフロアに行かないといけなくて、みたいな。で、まあ、ちょっと時間があると休憩スペースに行くみたいな。
はいはいはい。
なんかもういろんなところ行ったり来たりしちゃって、なんかもう今自分が何階にいるのかみたいなもうわかんなくなっちゃったみたいな。なんか変な作りの、もうまあ、なんか多分そういう雰囲気もあったと思うんだけど、
うん。
なんかちょっとプチパニックみたいな感じね。
はいはいはいはい。
だからそういう意味だと、ワンフロア広めなところの方がいいかもね。
そう。なんか結構、何回かブース、何周かしてるともうここのブースにこの企業があるとかすごいなんかもう頭の中で分かってきて、
うんうん、
なんか自分の中でも動線もできたし、
うんうん、
休憩したければ2回行くし、みたいな、
うんうん。
なんかそんな感じだったから結構、作り的には心の余裕があったような気がする。
ああ。なんか私もなんか基本一人で行動してたから、
うんうんうん、
その大学の友達とかももちろんたくさん、そのみんな来てて、なんか行きの飛行機とかはみんな同じの取って行ったんだけど、
うん、
なんか泊まる場所を私なんか別にしたくて、
あ、そうなんだ。
そう、なんかちょっとピリピリするかなとか、なんかそういうのも思ったし、まあ、あとはその他のアメリカン大学に通ってる友達が、夏ぐらいにもう一緒に泊まらないみたいな誘ってくれて、うん、で、だからその子と泊まること決まってたから、 大学の友達とは別で、まあ基本的に行動してたんだけど、
うんうん、
でそれも一人で行動してたから、なんか、なんだろう。
一人で行動するのがいいと思う、普通に。
そうだね、そう、友達と回るとかは多分ないと思う。うん、
いやそういうイベントじゃないからね。
そう。
そう。
あ、まあなんかその大学2年生とかでたまにボスキャリー行く人とかいるじゃん。
あ、いるね。う
ん、あの、なんかちょっと、視察みたいな。
はいはいはい。
そういう子たちはもしかしたら友達と回るとかもいいかもしれないけど、
うん、
ガチガチに面接受けに来てたりする子は基本的に一人行動になると思うから、
うん、
まあ頑張ってって感じ。
まあ頑張って
そう。迷子にならないでっていう。
うん、私も親友と来て、
うん、
なんかシルスだからさ、
うん、
シルスの人いっぱい来るんだよ。
うんうんうん、
普通に。だから、普通にブース歩いているといろんな人に会うの。
そうだよね。
そう、あ、水木来たな、みたいな、
うん。
でもね、なんかそういうのが、会うこと多いんだろうなと思って、うん、ピリピリしないか不安だったんだけど、意外とみんな超リラックスしてんの。うんうん
あ、でもね、それはある。私もいろんな大学に友達いるから、
うん、
もうなんか、あーみたいな。
そうそうそう、ほんとそんな感じ。
そう、どう
する？どこ受けた？みたいな。そうそうそう。そう今、ここを受けに行こうと思って、面接あるんだよね。うん、あ、頑張ってとか、なんかもうそんな感じ、うん、本当に。なんか、あんまりお互いピリピリしてるって感じは全然なくて、もうみんななんか、お互いの応援だ、みたいな、
うん。
そんな感じ。だから、なんか、それはすごい良かったなって思う。
うん。確かに。なんか最初は、その、もう、いわゆる、リクルートスーツを着た日本人が一堂に会していて、
うん、
なんかその、入場するとき、
うん、
なんかすごいもう、バーってエントランスに並ぶわけよ。
はいはい。
で、それにさすがに圧倒されて、で、なんかその時一緒に泊まってた友達、ホテル泊まってた友達と朝一緒に行こうと思ってたんだけど、
うん、
なんかその彼女が外銀志望の子で、
うん、
なんか外銀ってすごいなんか、朝とかにブレックファーストセッションみたいな感じで、うん、なんか朝ごはんを一緒に食べましょうみたいな、
やだ
セッションがあったりするわけ。
はいはい。
だからそのボスキャリー当日もその彼女は朝ごはん連れてかれてて、だから私一人で、会場を向かって、
うん、
もうなんか、何百人、何千人と並んでる中一人でポツンと並んで、それはちょっと、ね、心、
ああ、確かに。
なんか寂しかったけど、
そう。私普通に友達と行って、で、途中で他の友達と会って、
うんうん、
みんなでまた行って、みたいな。
あ、そうだね。私もお昼は友達と食べた。
うんうんうん、
うん。そう。でもなんかさ、あの辺何にも食べるものなくて。
そうね。確かになかった。自分で持っていくのがいいと。だからなんか、私の会場の時は、
うん、
カフェテリアみたいなのがあったの。あった？
なんかプレッツェルとか売ってたりしてたけど。あ、
そうそうそう。なんかすごい、すごい豪華なものじゃなくて、うん、本当になんかもう、
なんか野球場とかで。
あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。そうそうそう。一応あるけど、でもなんか私の場合って緊張とかしちゃうと食欲が本当になくなるの。
あ、
うん、もう何も食べれないぐらいになっちゃうから、うん、もう全然お腹空いてないくて、
うん、
力をつけなきゃいけないから、日本からなんかカロリーメイト持ってったり、
あ、
そう、いいね、あとはなんかそこら辺のトレーダージョーズとかで、うん、クリフバーとか買ったり、
あ、私もね同じトレーダージョーズいたと思う。
あ、本当。
え、それで、なんか何も食べるもんないねって友達となんか先輩と一緒に、お茶あって、
うんうん、
トレーダージョーズ行って、そしたらお寿司が売ってたわけ。
はいはい。
なんかカリフォルニアロール的な。
うん。
で、あ、お寿司あるじゃんって言って、お寿司買ったらめちゃくちゃまずくて、もうなんか何のエナジーにもならないみたいな。もうご飯硬いし、冷たいし、みたいな、キュウリしか入ってないし、みたいな。トレーダージョーズのお寿司ってこんなにまずいんですね、とか先輩と話して
きれい。トレーダージョーズのお寿司ってだけでも響きが良くないもん。美味しくなさそう。
え、でもさ、トレジョって結構さ、なんかオリジナル商品美味しいじゃん。
オリジナル商品は美味しい。確かに。
そう、だからトレーダージョーズのオリジナルのお寿司も、まあまあ美味しいんじゃないかなって思ったんだけど、
うん、
めちゃくちゃまずくて、もう本当にあんなまずいお寿司は食べたことない。
そんなに？
そう。なんかね、何だったの？もうでもまあいい思い出ですよね。
だからその、近くのスーパーとかで、なんか軽い食事とか、軽いエナジーバーとかは買って持ってくのがいいと思う。うん、
確かに、
うん。
エナジーバーあったら便利だったかも。
うんうんうん。そう、そうやって私はしのいでました。 そう。で、なんか、休憩スペース行くと、友達がいるから、そこら辺に。
ああね。
そう、だからみんなで食べて、どこ受けたみたいな。ああ、もう泣いてもらったんだ、ディナー行くんだ、とか言って、ああ、おめでとうとか言って。
うん、うん。
なんか、そう、そんな、意外と、アットホームだったっていうのが私のすごい印象だった。なんか周りが結構そんなにピリピリしてなかったり、そんなに敵対視してなかったのは良かった。
ああ。確かに、それは、私はなんか敵対視してるわけではなかったけど、
うん、
なんかあんまり言ってはいなかったかも。ここ受けてるとか、選考状況とか。
はいはいはい、
なんかその全部終わってから言えばいいやと思ってた。
ああ、なるほどね。
私の大学、そう、うん、なんかね、やっぱ気まずかったかな。
あ、本当今思えば。
いや、なんか、なんかそもそも、なんかボスキャリ自体はそんな気まずくないんだけど、
うん、
なんか私たちって、キャンパスリクルーティングって言って、大学にその、うん、採用チームが来て、一次面接とか書類とかやるみたいなのがあって、なんかそれ経て、二次面接とか三次面接をボスキャリでやるみたいな形だったのね。うん、だからなんかボスキャリから就活スタートっていうよりかは、もう、9月とか10月にキャンパスリクルーティングで来るところから開始みたいな感じだったんだけど、
うん
うん、なんか本当にキャンパスリクルーティングの方がシビアで、なんか当日、その一次面接みんな受けるじゃん。
うん。
で、会場分かってるから、誰が受けたかって大体分かるじゃん。
はい。
で、受かった人だけディナーに呼ばれるみたいな。
うんうんうん、うん。
だからその日の夜ディナー行ったらいない人がいるみたいな。
あー。
で、
ね、
あの人落ちたんだみたいな。
あー、なるほどね。
気まずくない？
気まずい。そりゃ気まずい。
そう。なんかそういうのがあったから、あんまりなんか、就活してた時は、なんか、もうその大学の友達同士とかで、あんまり選考状況とか言ってなかったかな。
なるほどね。
そう。全部終わってから、お疲れ様会みたいなのやって、そう。それで言ったりとか、
はいはい、
そう
そう。そうね、確かに。だって私は日本から組だったけど、普通に、うん、シルス生もすごいさ、ボスキャリ行く人多いけど、
うんうん、
ボスキャリ行くの会話をするけど、ボスキャリどこ応募したとかは話さないし、お互い知らないから。うんうん、だから、確かにそれはちょっと気まずい。
めっちゃ気まずいよ、本当に。
へ
ぇ、そう。まあ、っていうのもありましたね。ちょっとボスキャリと、ね、話が、それましたが。
まあ、そんな感じで、会場はそんな感じですかね。
うんうん。
まあ、アイラちゃん曰く、二つの会場交互に行くって感じなので。
あ、そうって聞きましたね。
うん。でもなんかね、前の年の会場だと思って、前の年の会場の近くに宿取ったら、全然違う会場で、うん、来るのに1時間かかったとか、そういう友達がいて。
うん、
だから、会場はしっかり しっかり確認して、
そうですね、
会場の近くに、本当徒歩3分ぐらいのところに宿を取るのがおすすめ。もう足死ぬから、そう、
ね。そう。多分、今年のボスキャリ行く人はもう埋まってるかもね。
そうね、もう埋まってるでしょう。
そうね。
飛行機とかももう私、半年前とかに取ったから。
うん、だいたい夏休み中にみんな取ったりするからね。
そう。うん、今ね、昨日、ボスキャリ行くの迷ってるっていう、迷ってますかみたいなアンケート取ったら、ほとんどの人が迷ってるみたいな感じだったから、だから行く人が4分の1、行かない人が4分の1、
うん、
で、迷ってる人が半分って感じだったから、
うん、
だから迷ってる人は、ちょっともう早く決めた方がいいじゃん。
そうだね。
そう、しかも面接とかも始まっちゃうし、その締め切りとかもあるから、
うん、そうね、ES の。
そうそう、ES とかの。そう、もう10月の頭とかに締め切るところも多いじゃん。
うん。
そう、だから、行くならもう。
そう、ね、一応なんかウォークインもできるけどね、その当日。
うんうん、もちろんもちろん。
で、履歴書出してみたいな。まあ、でも、採用、ステップとしては、やっぱり事前に申し込んだ方が、事前に申し込んでる人優先に、
う
ん、
そうね。
面接やっていくから、
そうそう。
ウォークインは空きがあったらみたいな感じだから。
そうそうそう。あと、大企業とか人気な企業はウォークインやってないところもあるから、
うんうんうん、
そう、P&G とかやってなかったし。
あ、本当？私の時やってた。
あ、本当？
で、私時間あったから、なんかこれ言っていいのかな。
あ、いいんじゃない？いいんじゃない？
まあ、じゃあ、まあ、どっちでもいいんだけど、
うん、
まあ、P&G、マーケティングとかすごい有名だから、
はいはい、
面白そうと思って、履歴書出したら、ウェブテストを受けてほしいので、この時間に 来てくれますかみたいに言われて、
うん、
なんかブースに行ったら、なんか今からここにいる人たち全員で、バスに乗って、ここから、何分かしたところの会場になんかテスト受けに行ってもらいますみたいに言われて、え、それ、そんな時間はないみたいな
ね。他になんか面接あったらどうすんだよって感じじゃん。そうそう、
だから本当にバスで、連れてかれるみたいな感じに言われて、そう、すいません、辞退しますみたいな言って、そう、ちょっと時間がないので、って言って。
それ困るわ。
そう、だからウォークインもなんか、どういうウォークインスタイルなのかって、なんか企業によって違うんだなっていうのをそこで知って、そう、本当にその場ですぐ面接やってくれるみたいなところもなかったりするんだな、みたいな。
いや、あるある。本当に、企業によって結構違う。なんかもう、履歴書出せば面接しますってとこもあるし、うんうん、説明会聞けば面接しますってところもあるし、うん、もうボックスだけあって、ボックスに入れて、選ばれたら、
うん、
面接してくれるところもあるし、
うん、あともう一個、外資系の、コンサルでウォークイン行こうと思ったのね。
うん、
そしたら、なんかその面接官がみんなボストン支社の、ボストンオフィスの外国人の人たちで、うんうん、でなんかそのブースの受付とかしてる人もみんなそのアメリカ人みたいな感じだったの。で、それで、でも一応履歴書も英語版も作って持ってってたから、うん、英語版の履歴書出してお願いしますみたいな感じで言ったら、なんかその後メールが来て、履歴書を確認したんですけど、みたいな。トランスクリプトありますかみたいに言われて。
はい。
成績書、
うんうんうん、
ありますかみたいに言われて。そんなの持ってきてるわけないじゃん、みたいな。
ねえ。リクワイアされてないじゃん、みたいな。
そうそう。なんか一応 GPA 書くところはあったから、その GPA 書いて、うんうん、出してたわけ。
うん。
で、そしたら、面接に進んでもらいたいんですけど、みたいな、成績証明書必要で、みたいな。言われて、出してくれますかみたいな言って。いや、パソコンホテルに持ってっちゃったし、みたいな思って。あ、パソコンは持ってたんだけど、なんか、めんどくさと思って、でもそれも一応出したんだけど、うん、
はい、はい、
それで、面接してくれて、みたいな感じだったんだけど、そうそう、なんかね、何が起こるかわからない、ウォークインは。
そうね、そうね、そうそう、確かに。
そう。
そう。でも本当に企業によって全然基準が違う。
うんうん、
ね。しかも本当に4年生しか取らないですって企業もあるし、
うんうん、
ワイラちゃんがさっき言ったみたいに英語のレジュメしか受け付けないところもあるから、日本語も英語も用意する必要があるし、
うんうん、まあまあまあ、ブス蹴りでも私は結構楽しかったけど。
本当？
うん。
全然楽しくなかった。もう、緊張、緊張。
あー、なんか私1日目がすごいハードで、
うん、
5回面接があったのかな、
うんうんうん、
だからもう朝から晩まで、一番最初の面接が本当に多分10時とかするぐらいで、
うん、
で一番最後が5時、6時前みたいな感じで、
うん、
だからもう本当にコンスタントに、なんか1時間半ぐらいに1本何かあるみたいな感じだったね。
あ、それハードだね。
そう、だから結構きつくて、しかも一番最後の面接が、うん、某商社のケース面接だったの。
はいはい。
そうだから一番最後のこの6時台にケースとかさ、もう頭回んないじゃん。そう、だからなんかすごい、これもうなんかブログとかでも言ってるんだけど、なんかお花屋さんの新規事業を考えてくださいみたいな言われて、なんか時間与えられて面接官二人行って話すみたいな感じだったんだけど、
うん、
なんか一日の集客は、なんか1000人を想定してますみたいな言ったの。マジどんなお花屋さんだよみたいになるじゃん。一日1000人来るお花屋さんみたいな。でもさ、正直さ、お花屋さんあんま行ったことないからさ、
うん、
なんかどれぐらい人が来るのかとかも全然わかんなくて、
うんうん、
もういいやと思って1000人みたいな、もうなんか、で、そこになんか1000人来る試作みたいな感じで、なんかプレゼンしたから、
うん、
まあまあ、なんかいい感じに収まったんだけど、
うんうん、
なんかそれぐらいなんかもう疲れてて、そう。で、もう一応投げやりみたいな感じだったんだけど、あ、でも一応通ったんだけど、その面接。
すごいすごい。
そう、だからまあ、何かって知ら言えば通るんだな、みたいな。
うんうんうん、
感じだったけど。で、その後、ディナーがあって、みたいな。そう、だからもう結構一日中、なんか朝から晩まで何かしらあるみたいなのは、ボスキャリーハードだな、と思う。なんか次の日も結局、最終面接2件ぐらいあって、で、あとはもう何もないみたいな感じだったから、チルではあったんだけど、また夜ディナーがあって、みたいな。
うんうんうん、そうね、ディナーね。 そう、私も1日目はね、もう1日目結構ウォークインで勝負してたの、私。
うん、うん。
で、なんか、いろんな、もうとりあえず、目につくところに全部出してるみたいな。
うん、うん。
で、3つぐらいから連絡が来て、で、面接して、みたいな。でも1日目はね、そんなに、そんなに、成功っていうか、そんなに成果がなくて、
うんうん、
それで、あ、もう無理だ、みたいな。あ、もう帰りたいとか思って、
うん、
それで二日目行って、そしたら二日目意外となんかトントントンって行っちゃって、
うん、
あ、ディーナ来てくださいって言われて、
うんうん、
あ、本当ですかみたいな感じになって、で、二日目ディーナ行って、もう足が死んでた、とりあえず。
うん、足やばかった。私の血だらけだった。
マジで血だらけだった。あの、本当パンプスは吐き鳴らしてから行かないと、うん、当日本当に死ぬ。
うんうんうん、
私は当日初めて履いたんだけど、
うん、私もねほぼほぼ初めてぐらいなパンプスを履いたんだよね。
そう、本当に耐えられない、あ、もう歩けないほどになっちゃって、
うん、
あの会場をパンプス脱いで歩いてた私。
あ、いやでも脱いで歩いてる人結構いたよ。
そう、いるいるいる。私も、うん、無理と思って、うん、あのカーペットだったからいいことに、うん、もう脱いで歩き回ってたりして、そう、もう寒いし足痛いしもう、
うん、
メゾラブルって感じ。本当に、
いや、わかる。そう。なんかさ、それプラスさ、私、普通にミッドターム期間中だったからさ、
うん、
そのボスキャリーが、金、土、日、
うん、
ん？木、金、土だっけ、
うん、
金、土、って感じで、金、土、日か、
うん、
ってあるんだけど、その次の週にミッドタームがあったりして、で、なんか火曜日か水曜日かなんかにそのアサイメントの提出もあって、みたいな、
はいはい。
もうなんか飛行機の中でもエッセイ書いて、そのボスキャリーの会場でも、なんか、あの、充電できるエリアがあって、
うん、
そこでなんか、エッセイ書いてて、みたいな感じで、でもなんか全然周りのチャージングスポット使ってる子たちはみんなエッセイ書いてて、
うんうんうんうん、
めっちゃカオスみたいな。
私は中間終わってから行ったからよかった。
ああ、めっちゃいいね。うん、
大丈夫だった、う
ん、いやー、だからなんか結構、すごい大変、なんか、難しいわけではほぼほぼないんだけど、
そうね。
なんか、いろんなことを一気にやらないといけないから。
でも二日しかないから、なんか三日間のイベントだけど実質二日じゃん。
うん、う
ん。もう三日目は本当に内定もらった人がなんか書類取りに行くとか、
うんうんうん、
最終面接やるとか。
うん。三日目はほぼほぼ何もない。
そう、もう午後も、ほとんどの企業はもう、ブース閉めてるから、
うんうん、
そうだからほぼほぼもう二日間集中型の、就活イベントだから、もうその二日間で、もういろんなことをこなすっていうか、なんかもう集中的に、
うん、そうだよね、
やんなきゃいけないから、
だって普通に考えて1日に5件面接って何みたいな。
いや、ほんとほんとほんと。
そう、だからよくさ、なんかボスキャリーは3日で内定取れるから楽だみたいなさ、言ってる人たまにいるけどさ、まあ、なんか難しくはないのかもしれないけど楽ではないっていう、うん、
結構体力必要、体力と精神力が必要、
うん、そうそうそう。まあ、あとやっぱりさ、その、いいことばっかじゃないからさ、
うん、
その落ちた時のさ、なんかメンタル、ああ、みたいなとかさ、
うん、
なんかそういうのも、なんだろう、受け止めながら、次の面接に挑まないといけないみたいな、ね、なんかそういうのも大変だし、うん、みたいな。あ、なんか周りがさ、その、例えばだけど、内定もらったみたいな LINE とか来ると焦るよねっていう。
LINE する人いんの？
え、そうそうそう。
ちょっとそれはちょっと、慎もうよ。
そう。まあ、その子も、ま、ちょっと天然なところもあるんだけど。
あ、はいはいはい。
そう。なんか、LINE が来て。あ、でも全然、志望してた企業も業界も違ったから、まあまあ、まだ許せはできたんだけど、私まだ終わってないし。
それな。それな。
そうそう。そう、そんなに優しくなれなかったよね。いや、でも普通におめでとうみたいな感じだったけど、内心はちょっとなんか、
そうね。いや、だからさ、大金使って、就活してるわけじゃん。
うん。
別に来ないっていう選択肢もあるけど、わざわざさ、もう、飛行機代とか、宿代もすごいかかるから、ボストンは。うん、だから、その、お金かけてるから内定もらわなきゃみたいな、そういう焦りはみんな感じるよね、本当に。
どうなんだろうね。
いや、感じるよ。
そんなみんな感じてんのかな？
いや、日本から行く子は特に感じてると思うよ。
確かに、日本から行く子はね。
うん。
トロント、ボストンだと本当飛行機1万、 2万とかだから、
うんうんうん、
かそんな大金かけたって感じがなかったんだけど、うん、あと奨学金もあったし、
ああそうなんだ、うん、そうね、そうだから日本から行く人は特にプレッシャーっていうか、
うん、
でも内定もらわない人の方が多いよね、
でも私もそのなんかよくネームバリューがある大学に行けば就活無双できますかみたいな、
うん、
質問来たりするんだけど、
うん、
あのまあ、実際のところ別に私の同級生、トロント大学の同級生とかでも全然落ちてる子はたくさんいたし、
うん、
全然第一志望に受かる子ばっかりじゃないし、
うんうん、
そうでもなんかその結局なんかどれぐらい準備できたかっていうところだなとは思うよね、
うん、
なんかそのなかなかうまくいかなかった子見てても、なんか全然準備してなさそうだったし、
うんうん、
なんか本当にぶっつけ本番みたいな。
はいはいはい。
そう、それはさすがに受かったらすごいなっていう感じでもあったからさ、うんうん、その、まあ準備していけば。まあでもなんか面接官との相性とかもあるしね。
そうそうそう。そうだから、もうすでに面接が決まってて、最終面接だけボストンでやればいいっていうことが何件かあったとしても、受かる保証はないっていうの。だからなんか安心できる人は誰も一人もいないみたいな感じ。
うん
うん、だから、だから逆になんか、本当に、全然うまくいかない人も、私みたいに二日目からトントントンって行く場合もあるし、
うんうん、
逆に一日目なんかいい感じだったのに、二日目でなんか、ちょっと崩れ落ちちゃったみたいな人もいるから、うん、本当何起きるかわかんないよね。
そうね。なんかあれだよね、私も、あんまりその、危機感みたいなのなかったって言ってるのは、その大学3年生の時に行ったから、
うんうん、
なんか今年がもしダメでも来年があるみたいな、そういう気持ちがあったから、そう。まあ、一応その3年生で就活を終わらせようって思っていたんだけど、
うんうん、
まあ、そのセーフティーケースとして来年もあるみたいな。
うん、そうね。そう、だからボスキャリーで一つ言えるのは、なんかボスキャリーってすごい3日間で就活、まあ、実質2日間で就活が終わらせられるかもしれないとか、
うん、
海外経験とか留学経験がある人のみしか参加できないみたいな、そういう限定みたいな、限定の就活イベントって感じじゃん。
うんうん、
なんかすごい得してる気分になるんだけど、なんか行ってから実はそうじゃないなってすごい私感じて、なんか行けばさ、もう学歴が自分より上の人は5万といるし、
うん、
そうなんかもうネームバリューのある大学院出てる人とか、こんな資格持ってますとか、何 ?4カ国語話してますとか、そういう自分よりもすごい人がいっぱいいるわけよ、
うん。
だから結構、海外経験があるからって優越感持っちゃダメっていうか、その中での戦いってすごいなんか厳しいなってすっごい思った私。
確かにね。
そう。
私は日本で就活してないから比べられないけど、
うん、
普通に肌感、ボスキャリーめちゃくちゃコンペティブだと思う。
いや、ほんと、マジでそう、うん。上には上がいるっていうか、
うん、
その人たちがどんどん取っていくから、席を、
うんうん。
そう、だから結構、そう、この間もね、話したけど、他のエピソードでも、うん、差別化できる何かがないと、
うん、
海外経験ありますだけじゃ全然通用しないから、ボスキャリは。
そうだね。だから本当に一応、面接対策としては、あんまりその英語ができますとか、
うん、
海外留学での、なんか最初、挫折を経験して、なんかそこから頑張って勉強してとかがあんまり通用しないエピソードとして
みんな同じだからみたいな。
そうそうそう。だから本当になんかそういう人たちがたくさんいる中で、あ、この子面白いって思ってもらえるような何か魅力だったり、エピソードをちゃんと準備しておかないと、なんか本当になんか、あ、この話もさっき違う子がしてたわみたいな感じになっちゃうから、
そうそうそうそう、
だいたい似たようなバックグラウンドの子が増えちゃうからね。
そうなんだよね。まあでも、まあ、
準備が大事。
準備大事。あと1ヶ月しかないから、ちょっと迷ってる暇ないかもしんない。その迷い中っていうボタンを押した人はちょっと、うん。
そうだね。迷い中の人は日本から行くみたいな人なのかな。
そうなんじゃない？
それはね、確かに円安今やばいし。
そうそう。すごい。
迷うよね。
そう、迷うと思う。そう。だから、迷い中の人はもう本当に今週中に決めるみたいな。感じで決めないと、飛行機も取んなきゃいけないし、宿も取んなきゃいけないし、うん、審査とかあと、面接とかもこなさなきゃいけないから行く前にね。だから、ちょっと、 早く決めようって感じ。
そうだね。確かに。
うん。
なんかさ、その、へえ、こういう質問するんだ、みたいな質問とかあったりした？面接の中で。
マジで覚えてない。
覚えてない。
もうね、本当に覚えてない。なんかね、面接で泣いたのは覚えてる。
泣いた？どうした？
いや、その子、その時期、なんかあんまり言いたくないんだけど、その時期ちょっと いろんなことが重なってて、私、その私生活の方で。
うん、
メンタル的に崩壊してたの。その、ボスキャリー以外でね。もうボスキャリーのことだけでもメンタル崩壊してたのに、何？別に就活とか関係なく、ちょっとなぜかもうホルモンだかなんだかわかんないけど、いろいろ込み上がってきちゃって面接で泣いたっていう経験はあるんだけど、なんかあの時の記憶を結構もうね、消し去ってる自分の中で。
なるほどね。
本当に、そう。うん、何があったかな？でも意外と基本的な質問多かったような気がする。
学生時代頑張ったこととか。長所短所とか。
いや、なんか家族で尊敬する人は誰ですかとか。なんかほ
ん
と、なんか意外と初歩的な質問するんだな、みんなと思った。
そっか。
なんか人間性を探られるような質問が多かった。なんか、もちろんビジネス面での質問もあったけど、なんか、ああ、私の人間性探ってんな、みたいな感じの質問も結構多くて。
確かにね、すごいなんか深掘りされるよね。
そうそう、めっちゃ深掘りされる、なんか一つの質問を。
うん、うん、うん。
で、なんか結構さ、なんか、面接の、面接者と、うん、いい感じに、もう雑談みたいな感じで話して、
うん、
なんかいい感じかもと思ったら落ちたり。
うん、
そう、なんかいい感じかもと思ったら落ちるし、逆にダメだったかなと思ったら通るし、みたいな。
うん、
よくわかんないよね、本当に。
うん、
あったなんか印象的な質問みたいな。
私が今働いてる会社の、最終面接がボスキャリーであったんだけど、
うん、
なんかその時は、普通なベーシックな質問もされた後に、なんかこれからのコンサルに必要なことは何だと思いますかみたいなことを聞かれて、
うん、
で、私がなんか、すごいロジカルシンキングが大事だってコンサルタントにはすごいロジカルシンキングが大事って言いますけど、みたいな。
うん、
なんかこれからはすごいクリエイティブシンキングができる人が重要だと思います、みたいなことを話したら、
うんうん、
なんかそのロジカルシンキングとクリエイティブシンキングのなんか違いみたいなことについてずっとその面接官とディスカッションみたいなのしてたりとか、そう、なんかそういうの面白かったかな。
結構ディスカッションになる、なんかもう雑談みたいな感じに持っていくと結構ね、自分も緊張がほぐれるっていうか、なんか面接官と就活生じゃなくて、なんか、本当に人と人みたいな感じで、
うんうん、
1対1で話すみたいな雰囲気に持っていけば結構なんかね、いい感じになる。
そうね、なんかその一問一答みたいな、
うん、
日本のすごいベーシックな就活の面接ってよりかは結構その本当にさっきみずきちゃんが言ったみたいに、なんかカフェでお話ししてるような、なんかそういう雰囲気がある面接が多かった印象はあるかな。だからそれこそそのロジカルシンキングとクリエイティブシンキングの違いとかもそうだし、なんかあとは他の会社ではそのなんか最近気になってるニュースありますかみたいな質問されて。
あったあった。質問された。
で、なんかちょうどその時トロントで大麻が合法になったの。
ああ、そうね。確かに。
もうなんか、それしか思い浮かばなくて。
うん、
でも、大麻とか言ったらやばいかな、みたいな思ったんだけど。
うんうん、
いや、なんか最近、トロントで大麻が合法になりまして、みたいな。なんか、それがすごい、巷で話題になっています、みたいな。で、私もすごい気になってるニュースです、みたいな。
うん。
たら、なんか、それもっと詳しく聞かせてくださいみたいになって、
うんうん、
でもさ、それもさ、なんかさ、気になってますって言ってるだけじゃ、なんか、へえ、そうなんだってなるから、
うん、そうね。
なんか、めちゃくちゃ、考えてるっていうことをアピールするために、まあ、実際いろんな記事とか読んでたりしたの。その、大麻が合法になったら実際、その、トロントのコミュニティがどうなるんだとか、
うんうん、
そういうのも読んでたりしてたから、なんかそういうのもお話しして、それこそ、またディスカッションみたいな感じになったりとか、
うん、
なんか本当になんか、いろんな話ができて楽しかったみたいな感じ。
うん、そうね、確かに。
そう。面接は。まあもちろん怖い人もいたけど。
そう。ずっと不愛想ね。なんか、しかめっ面の面接官もいたりして、あ、この人は私合わないな、みたいな。で、もう、普通に落ちたり、みたいなのもあったから。
そうね。まあ本当に面接、就活は面接官との相性がすごい大きいから、うんちゃうんだよね、そこはもう。
そうだね。
私がなんか、留学、そのボスケリ行く前かな、ちょっと曖昧なんだけど、日本でもさ、就活フェアみたいなのがあるのよ。
うんうん。
一つの大きな会場に、いろんな、うん、ボスカリ関係なく、一つの大きな会場に、いろんな、うん。
マイナビとかの？
そうそう、マイナビの、うんうん、そう、マイナビとかいろんなサイト、そういうサイトの、ある、うんうん、あるんだけど、そこで、なんか、ボスカリに出る企業ももちろん出展してるわけよ、ブースを。だから、ボスカリ行く前に、そういうところに行って、なんか会社の、雰囲気とか色とかを探ったり、うん、ここ面接するからちょっと説明会聞きに行こうとか、
うん、
あとはちょっとその企業側の人とお話ししてみようとか、そういうことはしたかな、私。
あ、
そう。だから、まあそういう準備はできるねって感じだね。うん。うん、
あと思い出は、
あと思い出、
思い出はね、
あとなんか、ドクターマーチン履いてる人がいて、
面接で、
いや、面接で履いてたのかわかんないけど、うん、普通に会場で、リクルートスーツ着てるわけ。
うん。
で、スカートバージョンのリクルートスーツ着てる女の子がいて、でも靴がマーチンなの。で、バッグがビトンの、なんかトートバッグみたいな。で、わ、すごって思ってめちゃくちゃ圧倒されたっていう初日の思い出がある。
でもね、ボスケリはね、結構ラフな人いる。うん、みんながみんなって言ったらそうじゃないけど、ね、普通にちょっと金髪に近い茶髪の人もいたし、うん、なんかちょっとラフなリクルートスーツ着てる人もいたし、そう、カバンも言ったみたいにリクルートカバンとかじゃなくて、うん、もうちょっとデザイナーカバンみたいな持ってる人もいたし、
うん、
だから日本の就活とはよりも全然なんかラフだと思う。うん、
でもどうなんだろうね。なんか私はもう全然洋服の青山のリクルートスーツ。
私も。
嘘、洋服の青山じゃない。スーツカンパニーだ。スーツカンパニー。まあ、洋服の青山の隣にあるような。
はいはいはい、はい。
スーツ屋さんでリクルートスーツ普通に買って持って帰、トロントに持って帰ったみたいな感じだったんだけど、うん、なんか私の先輩とかは H&M のビジカジュエリアで、なんか揃えたりとかもしてたんだけど、
うんうん
うん、別にその先輩は H&M のスーツにこだわっているってわけではないんだけど、うんうん、たまたまなんかリクルートスーツ買うの忘れたみたいな感じで、仕方ないからみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、なんかたまにさ、本当になんかそのマーチンのことみたいにさ、ちょっとなんか奇抜な人がいるわけよ。うん、なんかそういう人たちってそこで目立とうとしてるのか、何なんだろうみたいな。
わかんない。
でもさ、なんか普通に外国のさ、海外のネットワーキングイベントとか面接でもさ、
うん、
そんなマーチン履いてく人いる？
海外ではなんか、
じゃあ、私確かにマーチンはちょっと奇抜すぎたと思うけど。
うん、そうね、
うん。
そんな日本ほどガチガチはもちろんしてないけど、まあ、ね、まあ、でもそのビジネスマナーは
守ってるみたいな。そう、それなりになんかビジネスマナーは保った上で、好きなもの着ればいいと思うんだけど、
うん、
なんか、あんまりその、服装で悪印象、悪目立ちするのも、うん、なんかもったいない気がするっていうのは、個人的な意見。
あ、本当、うん、私逆に目立っていいんじゃないかと思う。なんか印象残るからいいじゃん、みたいな。
本当
わかんない。なんか企業側がどういう風に。確かに、
受ける会社にもよるかな。
そう、なんか別になんか、なんて、これはないだろうって、服装でなければ、ちょっとカジュアルでも平気なような気がする。うん、なんか、企業側もさ、もちろん海外でやってるイベントで、海外し、うん、志向な人がいっぱいの学生がいっぱい集まることを期待してるから、うん、ちょっと変わってても、うん、それもそれでいい。
あ、でもね、それはあるって言ってた。私の会社の採用担当が。そうそう。でもなんかね、他の、なんか私が言ってるのは、その日系の商社、受ける場合は、ちゃんとした格好をした方がいい。
あ、ほ
ん
と。
そう。なんかね、海外志向な人が嫌いな面接官に私当たってしまって。
何してんの、その人そこで。
そう、マジ最悪。
ボスキャリなのに何言ってんのって感じで。
そうそう。なんか普通に、なんか、なんで海外大学行こうと思ったんですかみたいに聞かれて、うん、なんかこういう理由で海外大学志望しました、みたいに言って、 日本大学は受けなかったんですかって言われて、はい、受けませんでしたって言ったのね。うん、そしたら、なんかあなたが言いたいことはすごくわかるし、あなたが、その、高校生の時に抱いていたビジョンとかもわかるんですけど、みたいな、うん。日本の大学で勉強してる人たちのこともリスペクトしてあげてください、みたいなこと言われて。
リスペクトしてないなんて言ってないじゃん。
そう、私一切言ってないし、うん、なんか日本の大学をけなすようなことも言ってないわけ。うん、なんか普通に、多国籍の人たちの中で学びたかったとか、うん、なんかその高校留学した時にすごい経験ができたから、大学生活も海外で学びたいと思ったみたいな、うん、なんかそういうことを言ったんだけど、なんかその人にとったらなんかすごい日本の大学になんか魅力を感じなかったのかなんか知らないけど、なんかそういう風に囚われて、うん、そうだから私びっくりして、うん、もうなんか、おーって思って。だから本当になんかそういう人もたまにいるんだなって思って、
うんうんうん、
だからもう、日系企業を受ける場合はもしかしたらなんかちゃんとした格好の方がいいかもねっていう。
そうね。まあだから本当に、無難に行けば大丈夫。普通に、
う
ん。
そうそうそう。
そうそう。そんなガラガラなもので行かなければ平気だよって感じ。うん、
そう。まあ清楚感があれば何でもいいと思う。うん、
そうそう、十分十分、うん
ね。っていう、めっちゃ覚えてるもん。もう本当にイライラしちゃって私も。
いや、それイライラするよ。
そう。でもなんか、なんでみたいな。あーこういう感じの人かって思って、失礼いたしました。
そうなんだ。
そう。そういうつもりはなかったんですが、みたいな。そう、囚われて、なんか言ったの。失礼いたしました。
気まずくないなんか、それなんで謝んなきゃいけないのみたいな。
失礼いたしますって。
逃げるって。
え、でもそれ、その人の面接で落ちた。
ああ
そう。だろうね。その一次面接は、その大麻の話してめっちゃ楽しくて、普通に受かったんだけど、二次で、その、ちょっと、硬いおじさん間に当たってしまい。
なるほどね。そう。まあそういうこともある。だから、本当うん、運ですね、それは。
そうね。そう。
そうなんだ。まあだから、まあ日本の就活とは違う、ね。だいぶ。なんか、うんボシケルが、多分初めての就活イベントって人多いと思うの。そのノリで日本の就活受けちゃうと、ギャップにやられると思うから、
から
ボシケルはボシケルっていう風に、で、日本の就活ではもう日本の就活っていう風に、ちょっと切り替えた方がいいかなって。
確かに。
思う。あと、私、今思い出したことがあるんだけど、
うん。
3日目 ?2 日3日目かな ?3 日目の最終面接とか、みたいなのがあったのよ。
うん。
で、なんか、アメリカに行くとさ、なんか、携帯の時計とかもさ、普通に向こうのにアジャストしてくれるじゃん。
うん、うん。
なんだけど、なんか私の携帯の時計が謎に1時間ずれてたの。で、うん、ちょっと待って、整理する頭の中で。だね、だから、腕時計も、その、アメリカ時間に合わせてたんだけど、うん、なんか腕時計と携帯の時計が合ってなくて、
うん、
どっちが本当かわからないみたいな。そんな調べればいいんだけども、その時そんな余裕なくて、もうパニックっちゃって、
うん、
本当に。
うんうん、
で、起きて準備してたら、え、やばい、面接時間過ぎてるかも、みたいな、
うん。
で、そのまんま、もう、なんか、もうジャケットとかも羽織ってない。なんかもうジャケット持って、カバン持って、ダッシュ、みたいな。
うん、
足も超痛いのに、もうとりあえずダッシュして会場に向かって、うん、それで会場に着いた頃はもう真冬で超寒いはずなのに、もう汗ダクダクみたいな
、
そんな感じで、なんか荷物預ける場所あんじゃん。うん、そこにコートとか預けるじゃん。
そうだね。
なんかもうそんな暇もなく、うん、もう全部持って、ブースに行ったのよ、面接ブースに。
うん、
そしたらなんか大丈夫ですかみたいな感じになって。
うん。
どうしましたみたいな。どうしたのみたいな感じで言って、1時間遅れちゃって、みたいな、うん。なんか、携帯の時計が1時間遅れてて、すいません、遅れちゃいましたって言ったら、あ、大丈夫ですよ、まだ間に合ってますよ、みたいな感じで言われて。
結局何
結局全然間に合ってたの。
うん。
逆になんか、15分ぐらい早く行っちゃったみたいな。
あ、そうなの？
そうそう。
で、携帯が合ってたってこと？
携帯が間違ってた。
携帯が、あ、そうか、
そうそう。だから、めっちゃ、それで焦って、うん、マジで、ここまで来たのに、
うん、
これで私は落ちるのか、みたいな。そう、ね、
うん
そうっていうことがあったから。
いや、確かにね、もう緊張感やばいよね。
そう。 え、マジで終わったと思った。本当に。うん、ああ、私のボスキャリパーだとか思いながら走ってたんだけど。
うん、
あ、よかったとか思って。
うん、
でも緊張する暇もなく行ったのだから。なんか緊張する暇もなく最終面接受けたから、逆に良かったみたいな。
ああ、なるほどね。
逆に、もう息整えるので精一杯すぎて、なんか リラックスしてできたから良かったんだけど。そう、そういうね、経験がありますね。
面白い、それは。
うん。だから、時計をちゃんと合わせましょうっていう。
確かに。
そう、最終日まで平気だったのにさ、
うん、
なんかずれちゃったんだよね。よくわかんない。
時間むず、緊張するよ。
そう、だから本当に、この時間帯に面接があるとか、
うん、
あとブースとかもさ、なんかバラバラに終わるじゃん。
うん、
で、次の回が始まるみたいな。そういうのもあるから、だから結構ね、行くブースとか目安を決めて、
うん、
で、自分の面接時間と、なんか、ちょっと調節してみたいな、
うん。
そういうのもする必要あるよね。
そうだね。
うん。でも、並ぶブースは並ぶから、とにかく。
うん。
どこだっけ ?JTB。
旅行会社?
そうそうそうそう。
うん。
JTB が多分、すごい人気で。
へ
ぇ。で、なんかブースに説明会聞くための列とかもできてて。説明会聞かないと、ウォークインできません、みたいな、多分そういう制度だったから、もうすごい並んでて、みたいな。そう、だから結構ね、時間配分、厳しいんだよね、ボスキャリー。なんか一日あるって思っちゃうと結構、何 ?9 時間の間で決着しなきゃいけないから、本当に。
うんうん。
そう。意外と忙しいっていう。
うん。確かに。
そう、だからウォークインだけの人でも意外と忙しかったりするんだよね。
うん。
うん。だから諦めないで、一期一会と思って、いろんなブースに。
そうだね。
そう、本当一期一会だよね。
うん。
ウォークインは。なんか、それがいいところかなと思う、ボスカリの。
うんうん。あと、私も一個面白い話ある。
うん。
はい。まあ、ディナーに招待されて、うん、そう行ったら、その、ビュッフェ形式だったんですね。
はい。
で、その時はまだ内定はもらってなかったの。
うん、
最終面接が終わって、内定出しますとか言われてなくて、ディナー招待しますみたいな感じで、ディナー来てくださいみたいな感じで言われて行ったの。うん、だからまだ内定もらってないから、なんかその、粗相できないじゃん。
うんうん、
ちゃんとしなきゃみたいな、うん。これもなんか審査の一環だと思ってるわけよ、ディナーも大体。はいはいはい、そうだから結構そわそわしてたんだけど、うん、ビュッフェ形式で、なんかロブスターロールがあったの。
うん、
でもロブスターロールが、人数分ないわけ。
何だテストなんかテストみたいなんか。
そう。だから、なんかさ、じゃあ、この列の人たち取りに行ってください、みたいに言われて、行くじゃん。で、ロブスターロールが明らかに人数分ないわけよ。
うん、
で、もうなんか、その会場にいた就活生がみんなさ、内定を持ってるのか持ってないのかも、把握してないわけよ、
うんうん。
だからもしかしたら持ってる人もいるし、私みたいにまだもらってない人もいるかもしれないっていう会場だったんだけど、うんロブスターロールが人数分ないって私は気づいて、
うん、
これは取ったらなんかそういうあそういうことだって思われるのかみたいな、なんかすごいさ深読みしちゃうわけ、もうさまだもらってないからさ油断できないわけよ、
うんうん、
だからロブスターロールどうしようみたいな思ったら案の定私の前にも並んでた子たちもロブスターロールに手をつけないわけ、だから誰もロブスターロール取らないの。で、なんか、他の料理だ、他の、なんか結構、サラダとか、
うん、
なんか、お芋とかそういう、なんか、たくさんある料理だけ取るみたいな。
うん、
ロブスターロール、誰も手をつけてなくて、なんかそしたら、で、自分の分持って、席座って、他の人も取り終わって、
うん、
そしたら、あれ、皆さんなんでロブスターロール食べないんですかみたいな、会社の人が言って、なんか、苦手でしたかみたいな感じで、まだたくさんあるので全然取ってくださいね、みたいな感じで、
うん、
まだ後から出てくるんだってなって、で、みんなロブスターロール取りに行くみたいな。それめっちゃ覚えてる。
めっちゃウケる、それ。
ロブスターロール試験だと思ってた。そう。でもさ、怖いよね。ディナーってさ、内定ももらってたらこっちのもんだけどさ、うん、もらってない段階で招待されてたらさ、なんかそれもさ、なんか審査だと思われ、多分何かしら審査はされてるわけじゃん。
うん、
そう、だから、
緊張するよね。
うん。私もディナー面接、内定もらう前だった。だけど、全然そんなこと考えなかった。もう普通に。
え、でもなんか、ロブスターローラーも明らかに人数分ないわけ。だから、明らかにおかしいの。
ああ、わかるわかるわかる。でも、私もブッシュスタイルだったけど、うんうん、結構なんか、みんなどんなの撮ってるんだろうみたいな。気は使ったかもし
ん
ない。
どれぐらい撮るんだろう
とか。わかるわかるわかる。ちょっと遠慮するみたいな。
そうそうそう。ビッフェスタイルやめてほしいわ。そう。
え、どこのホテルやった？
泊まったホテル？
ホテルじゃなかった？普通にレストランだった？
うん、レストランだったと思う。
あ、そうなんだ。
うん。
私は、コンチ、なんだっけ、あそこ。
インターコンチ？
そうそうそう。多分そうだったと思う。そう、ボストンにある、インターコンチの、レストランの、なんか、個室みたいな。
お
ー。なんか特別、なんか招待室みたいな、なんかそんな感じの、部屋で、で、なんか、私座れると思ったの。立ちっぱなしだったの、ずっと、椅子がなくて。もうそれが何より辛くて、もう足がほ
ん
と死んでたから、もう、足無理とか思いながら、なんかもう頑張って笑って、みたいな。
うん。いや、そう、立食スタイルもあるんだよね。そうそう。私はなんか幸いなことに全部座っていいパターンだったんだけど、友達とかは立食3時間みたいな。
そうそうそう、ほんと。立食なのみたいな。
やばいよね。それもさ、試験だと思っちゃうよね。
いや、ほんと、
3時間立ってられる体力があるのか、こいつは、みたいな。
立ってるしかない。しゃがむわけにはいかないし、みたいな。
そうそうそう。集中力は保てるのか、みたいな。
そうそう。でもなんか結構私は、もう、顔を出してた。なんかあんまり、あんまりいい子いい子してなくて。なんか、うちの会社知ってますかって言った私普通に知らなかったですって言っちゃった。
すごい、それは。
なんか、いや、普通に通りすがって、通りすがってなんていうの、ブースの前を、たまたま通って、説明会が耳に入ったので、聞いてたらすごい、なんか、素晴らしい、ビジョン？すごいビジョンが素晴らしいなと思って、面接申し込ませていただきました、みたいな。そしたら、あ、そうだよね、とか言ってなんか笑われて。
そう
なの、ね、そう、あ、ごめんなさい、みたいな。なんか、何も言わずに知らなかったって言っちゃいました。って言ったら、全然いいの、いいの、みたいな。
いや、でも私はなんかそこまで、さらけ出してはなかったけど、もっとすごい子はいて、そのかしこまってる子、なんか本当に、なんかそれこそディナーで一人ずつなんか挨拶していくみたいなコーナーがあって、なんかまあ自己紹介兼みたいな。そしたら私の前の子が、なんか、こんな私を、ディナーに招待してくださってありがとうございます、みたいな。なんかすっごいもう謙遜の謙遜の謙遜みたいな。もうなんかこんな私を、みたいな感じで、光栄です、みたいな。言ってて、みたいな思って。
言わなきゃいけないの、私も、みたいな。
その次なわけ、私が。そう。いや、だから、なんか、いや、もうなんかそんなさ、なんか、もう、謙遜なんかしてたら、みたいな。もっと、パワフルに行かなきゃ、みたいな。いや、普通に挨拶したんだけど、そのなんか、すごい子はすごかった。でも、その子はなんか、日本の大学から来てる子で、なんか、まあ、だからって言ったらあれだけど、なんか、海外正規生に比べたら、やっぱ正規生はなんかさ、もう自信しかないみたいな子ばっかだからさ。
素晴らしい。
そう。謙遜という言葉を知らないみたいなさ。そう、自己紹介してって、その謙遜すごいしてた女の子の前の子とかは全然もうなんか、すごいパワフルな子だったりしてたりしてて、いきなりすごいなんか、こんな私を見て光栄ですみたいな。でもびっくりした。
そうね、私は結構フランクだった、ディナー。あ、よかったと思って、なんかディナーすごい硬いイメージがあったから、ちょっとビビってたんだけど、でも全然お互いなんか聞きたい放題の言いたい放題みたいな、そんな感じだったから。ディナーは楽しかったけど、もう疲れてたから、早く帰りたいと思ってた。
いや、そうだね。確かに。いやー、懐かしい。
はぁ、いろんなことがありますよ。二日間で本当に。
いや、本当だよね。
いろんなことありすぎて、本当に濃い二日間になる。
うん。
あと、なんだろう。なんか、私は木曜日に、ん？水曜日に現地入りしたのかな？で、次の週の水曜日に帰るみたいな。
そんなにいたの？
そう、一週間いたの。もう観光も、うん、なんかどうせならしちゃおうぜ、みたいな。
ああ、なるほどね。
そう、感じで、あの、親友と二人で一週間泊まったんだけど、うん、もう、行く前、着いて、次の日はもう一日フリータイムがあって、うん、で、そこでなんか、クラムチャウダー飲んだり、
うんうん、
あと二人で履歴書を書き上げたり、うんうん、印刷したり、みたいな。なんかホテルも、ホテルで結構印刷する人が多いじゃん。
うん、
だから印刷機のあるホテルを選んで、
うん、
で、でも日本でやってこいよって話なんだけど、まあでも、現地で仕上げ
るみたいな。でもさ、結構なんかもうボスキャリってさ、その毎年の風物詩みたいになってるからさ、
うんうんうん、
その会場近くのホテルも結構その仕様分かってて、その、プリンターとなんかクリップとか事前になんかもうフロントに用意してくれてたりとか してたりするんだよね。
そう、パソコン、私のホテルはパソコンが2台あって、フロントに、うんうん。で、コピー機も2台あって、うん、で、そこに列ができるみたいな。
そうそうそう。
あるある。そう、だからそんな感じで、仕上げてプリントして、うん、写真貼って、みたいな、
うんうん。
そういうことをして準備満タン、みたいな感じで。で、ボスケリ終わります。でもね、ぶっちゃけボスケリで疲れ切っちゃって、二人とも。
うん、
もう観光する気力もなくて。
うん、
から、ハーバードだけ行って、
うんうん、
大学のスウェットとか、大学のグッズか、うん、グッズを買って。
買ったんだ。
買った、めっちゃ買った。
なるほどね。
家族にもなんかすごい頼まれたから、
うんうん、
いろいろ買って、でなんかそれからなんかいろいろと観光もできたんだけど、もう疲れすぎちゃって、うん、もう戻るかって言って、
うんうん、
ホテル戻って、ネットフリックス見るみたいな。
なるほど。
そうで、隣がなんかシェイクシャックだったから、うん、シェイクシャックで食べてみたいな、
うんうん。
で、目の前がセフォラだったから、うん、セフォラでお買い物してみたいな。
うん。
そう、そんな感じだった。
なるほどね。
うん。
私は木曜日に現地入りして、
うん、
金土日普通にボスキャリー出て、でもその3日目は本当に何もなかったの。
うんうん、
そう、だから、もう、ほぼほぼフルフル1日観光した。で、金、うんうん、日曜日の夜の便でトロント帰るみたいな。
うんうんうん、
そう、感じだった。
そうね。
ボスキャリー、まあそんな感じですよ。
うん、そうね。うん。なんか結構一人一人経験が違うような気がする、ボスキャリは。
それはそう、う
ん。そう。だから、あんまりこれはこうした方がいいよっていう、ティップスはあんまり言えない。
うん、そうね。準備とかは言えるかもだけど、
うんうんうん、
なので今回はあえて、その雰囲気というか、
うんうん
うん、こういう感じだよみたいなのがメインでお話ししたって感じですね。う
ん、そうですね。はい。そんなにカツカツに緊張しなくても大丈夫。
うん。そう、始まっちゃえばすぐ終わる。
いや、マジでマジで。一瞬。
そう。
本当に一瞬で終わる。
うん。
一日本当にすぐ終わるから、
うん、
ぼーっとしてると、終わっちゃう、本当に。
そうそうそう。とかなんか、やっぱ始まる前までは緊張するけど、
うん、
もう始まったらもう緊張してる暇もないぐらい忙しいから。
本当に。
気づいたら終わってたみたいな。
いや、マジでマジでマジで。
そうそうそう。
まあ大丈夫よ。
うん。
内定もらえなくてもそこで学ぶこともいっぱいあるから、
うん。
ね、自己分析する機会にもなるし、
うん。
面接の練習する機会にもなるし、
うん。
まあお金かかるからさ、軽々とさ、行きなよとか言えないけど、
うん。
まあ行く人は最悪内定なくてもいい練習になると思います。
そうですね。
はい。
まあ、内定はあった方がいいですけど。
それはそうだけどね。まあでもそんなに、落ち込むなとも言わないけど、
うん。まあ、またあれも違うしね、その日本から来る子たちはさ、ボスケリ以外もあるわけじゃん。日本に帰ってからもいろいろできるけど、うんうん、正規生はだいたいボスケリでなんかあんまいい結果残せなかったら結構大変なんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。だってもう海外専攻ってその時期にしかやってなかったりするし、
うんうんうん、
だから、冬休みに日本戻って、面接受けたり、みたいな。
そんな子もいるの？
やってる子もいた。そう、ボスキャリーでうまくいかなかったから、冬の、なんかそういうキャリアフォーラムみたいな、その日本でやるやつの、
うん、
なんか日本の選考を受けるとか、もあったから、
うん、
まあできれば正規生は、その、
そうね。
内定欲しい。 っていうのはあるし。
ボスキャリってもともと正規生に向けたイベントだから。
そうですね。
そう。だからボスキャリ自体も第一のターゲットは正規生って感じ。
そうだね。
そう。だから正規生しか受け付けてない企業もあったから。
確かに。
だから正規生の方がまあどっちかっていうと有利だね。
うん。
まあまあ。まあ、大丈夫ですよ。
そうですね。
うん。ってな感じです。
はい。はい。まあ、なので、トレーダー上手のお寿司にだけは気をつけてという。あと、ロブスターロールはちゃんとみんな分ありますっていう。
ありがたい。19だけど。そう、ボストンさ、柿が美味しいって聞いたから、お父さんに。
柿ね。
あ、柿か。
オイスター。
オイスター、オイスター、うん。そう、柿が美味しいって聞いたから、うん、その、高かったけど、うん、奮発して柿頼んだら、うん、すごい美味しくなかった。
そんなことある？
なんか、it tastes like you're kissing the ocean とか書いてた、なんか、説明欄に。食べたら、yeah, no, I'm tasting the ocean と思
った。やば。
I taste the ocean. I taste salt. って感じだった、本当に。あ、美味しくないなと思って。
美味しくないやつだ。そうそうそう。クリーミーさが全然な、
謎ぞ。全然なんか臭かった。
あー、ダメだね。
そう。まあ、言ってなこともありました。
いやー、ボストン観光もぜひ。
はい、ぜひぜひ。
クラムチャワダー食べて。
うん。
ハーバード行って。
うん。元気つけましょう。もう終わったことはもう忘れて。
うん。
終わったら泣いてあってもなくても観光ちょっと楽しんで、
うん、
ね、胸張って日本に帰りましょう。また留学先にね。
はい、そうですね。はい。
はい。てな感じで私たちのボスケリの経験談は締めたいと思います。
はい。
参考になったかわからないんですけど、うん、まあでもいくつかポイントはあったかなと思うので、
うん、
このポッドキャストでちょっとボスキャリの雰囲気とかを想像してみてください。
うん、はい。
はい。てな感じです。Thank you so much for listening and we'll see you guys in the next episode. Bye bye.